皆さんこんにちは。こちらのプログラムを見ていただければお分かりの通り、ものすごい選手です。もう僕も子供の時本当に感動しました。今日はどんな素晴らしいお話を伺えるのかなと、とても楽しみにして、朝から例会を楽しみに来た次第です。それではですね、30分よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。遠藤でございます。始まる前にですね、皆さんからの託話を期待してますという、もういきなりプレッシャーを与えられましてですね、何度かこのロータリークラブさんの方にはですね、あちこちこう声がかかっていくんですけども、どうも好きになれないですね、この席が。どうしてもやはり私よりも年配の方がたくさんいますんで、そこにですね、野球しかしてきてない人間がですね、話をすると言ってもですね、大した話できないわけですよ。先ほどからもう大エースとかですね、名ピッチャーとかってこう言われるんですけども、自分ではそういう自覚がないもんですから、本当に小さい頃から野球が好きで、私はいろいろと話す中でですね、自分の人生、たまたまの人生というふうに思っております。これはやはりその時その時ですね、いろんないい方との巡り合い、出会いがあって、で今があると。まあ当然その時その時の目標なり競争相手がいてっていう状況があってですね、自分を大きくしてくれた、そういうふうに思ってますけども、当然皆さんプロ野球選手になるにはっていうふうに思って分かるとは思うんですね。先だってもドラフト会議がありました。要するに野球選手になるにはくじ引きなんですね。各球団のそのスカウトの評価を受けて、あ、この選手うちに欲しい。今アマチュア球界で野球をやってる、まあこれは本当に小さい子も含めてですけど、約4万人ほどいます。そういった中で、まあ小学生は中学生は別としてですね、高校以上で、高校3年が卒業する、大学卒業する、そういった卒業年次ですね、ドラフトかかるっていうのはほんのごくわずかです。これも私は運だと思っています。宝くじに当たるようなもんですね。極端に言いますと、何がそんなに違うのか、例えば甲子園で活躍してもスカウトの目に止まらない、これはやはり各チームのですね、スカウトの目っていうのがあります。うちのチームにはキャッチャーが欲しい、ピッチャーが欲しい、野手が欲しい、そういった中でじゃあどの選手がいいのかなって、その評価の仕方もですね、様々ですから。私が高校の時そこそこやりました。残念ながら甲子園には出れなかったんですね。ただこの甲子園に出れなかったことが、やはりこう自分の夢達成ができなかった。高校時代の夢っていうのは多分高校野球をやられた方は同じだと思うんですけど、甲子園に出ることっていうのが大変な目標で、高い夢であったわけです。で、我々の時代ちょうど高校3年の時がですね、55回の記念大会になりまして、各県1校になったんですね。それまでは東北地方で言いますと、福島県は宮城県の代表チームとの決定戦があって、2県に1校というようなシステムでしたから、3年の時に初めて1県1校というチャンスが回ってくるんですが、それを目指してうちのその当時の監督がですね、その当時もう本当に学校近所のですけども、いい選手を集めて、なんとかこう甲子園を目指せるようなチームに作ったわけですけども、残念ながら2年次3年次と決勝戦で負けてしまいました。やはりこれがですね、自分にとってその達成感ができなかったという、そういうところからもうちょっと野球を続けたいなということで、東海大学の方に進みます。で、ここでもですね、例えば六大学等々というレベルの高い、ある程度こう知られたリーグでしたらスカウトも来るんでしょうけども、私が入ったその東海大学というのは首都リーグという 多分皆さんそれほど、その首都リーグという名前を聞いたことないと思うんですけども、学校で言いますと日体大とかですね、明治学院大とか、今でいう筑波大とかですね、そういったところが入るもんですから、それほどレベルは高くないんですね。以前は王者だったんですけども、何年か低迷期がありまして、私もそういう低迷期の時に入学いたしました。ですからそれほど、注目を浴びる大学ではなかったんですけども、4年の時にですね、当然皆さんご存知だと思います、原貢監督が相模を終わって、ちょうど息子の今年で監督終わりましたけど、原辰徳と一緒に大学の方に来てですね、監督をするということになりました。やはりそれだけ有名な方が大学の指導者になるということと、それと息子である辰徳がですね、選手で入ってくるということで、にわかにこう注目をされるようになりましてですね、どんな練習をしているのか、どんな選手がいるのかということでスカウトが来るようになったらしいんですね。私はそのどの人がスカウトなんて全然興味もありませんでしたし、何せ野球をずっと実際始めた中学から高校大学とですね、プロ野球を目指したことは一度もありません。その時その時の目標を設定だけでですね、まあ中学の時には本当に県大会まで出たいな、その程度の目標でしたし、先ほど言ったように高校の時には甲子園に行きたいな、もうこれもですね、なんで甲子園か、中学生の時にですね、青森の三沢高校と愛媛の松山商業、延長18回再試合というのをですね、夏休み最後の日に見てまして、すごいこうその試合がですね、感動しましてですね、ぜひ野球をやるなら甲子園だな、甲子園行きたいなっていうところから、高校行ったらぜひ甲子園行ってプレーしたいなっていうのが一つの目標に変わりました。で、高校行って先ほど言ったようにもう3年間甲子園を目指すわけですけども、それこそ私福島県の学法石川高校という片田舎の高校なんですね。やはり冬になれば雪も降りますし、思うようなトレーニングできない状況の中で、まあ一応3年間汗水垂らして、それこそ昔は夏の暑い時にですね、練習してる最中水を飲むなと、もう昔の方は多分そういう教育って言いますかね、当たり前のようにスポーツをやるなら水を飲むなというような中で練習トレーニングしてきたと思うんですけども、今ですと考えられないんですね。今はもう例えば子どもたちの野球教室行って、ちょっとこう休憩がありますと、水分補給だぞ、こちらからこう水を飲みなさいと、スポーツドリンクを飲みなさいと推奨します。まあそれだけ何なんでしょうね、体が弱くなったのか、それともだんだんだんだんそういうことが常識的になってきたのか、もう昔はその水分補給っていうのはもう先輩に汗なんてかくものなんですね、それが説教の対象になってましたから、ユニフォームは泥だけでも汗一つこうにじまないと言いますかね、そんな中で野球やってきた記憶があります。で、大学入りまして、その高校時代の甲子園が達成できなかったということで、やはり大学野球と言いますと神宮ですよね。神宮球場で日本選手権を戦うという、そういったことが目標になります。まあ、これもですね、運よく3年の時にですね、日本一を経験できます。まあそれまでほとんどずっと低迷してたチームがですね、リーグ戦で何年かぶりで優勝して、で選手権の舞台に立って日本一という、またこれもですね、たまたまなんです。その大会に限り敗者復活制があったんです。それまではもう普通のトーナメントですから負ければ当然終わりなんですけども、その当時ですね、明治大学の島岡監督、多分ご存知だと思うんですけども、有名な方です。学生時代は応援団長をしてたという、その方が明治の監督になるんだということでですね、もうスパルタでもういろいろとこう話題性のあった監督なんですが、その監督が六大学が弱いから、とうとうが弱いから、 敗者復活制度をその大会だけ作ったわけです。で2回戦でちょうど負けてしまいましてですね、大学が敗者復活戦に回るんですね。それからうちのエースめちゃくちゃこう伸びのあるボールを放り出しまして、もう1回負けたからっていうところで生き返ったんでしょうね。決勝まで行きます。で決勝の相手が大正大学、大阪商業大学、斉藤昭雄投手がエースで投げてた時です。その方、その斉藤投手とうちのエースが投げ合いましてですね、2対1という競った試合をして優勝するんですが、ここで日本一を経験させてもらう。これもその敗者復活制度があったためが優勝できたという、本当にこう運がいいのかなっていうふうに思うわけです。で4年の時になって初めてこう自分たちが主力になってくるわけですけども、その時に原辰徳も1年生ですけどもレギュラーを取りましてですね、リーグ戦をやってる地方球場、その当時がちょうど、大学のリーグ戦の会場が川崎球場でした。まだ太陽ホエールズがホームグラウンドとしていたわけですけども、その対戦相手にですね、大東文化大、そのリーグ戦の中にですね、リーグの中に大東文化大も入ってまして、そこのピッチャーでちょっとこう評判のピッチャーがいたんですね。でそのピッチャーが投げるということで、多分その夜ナイターで多分対応のゲームがあったんでしょうね。別当カル監督、その当時まだ別当カル監督が対応を率いてたんですけども、試合を見てたらしいんですね。で1戦目その大東大のエースと、で私も4年になってエースという立場になりましたんで1戦目対戦します。でうちのチームが 3-0 で私が完投して完封して勝つんですけども、その試合がなんか別当さんの中にはちょっと印象に残ってたらしいんですね。でその年 の, トレあのドラフトでその石井投手というのは日本ハムにドラフト1位で選択されます。で当然太陽はその当時子連れルーキーという門田というですね、九州学院大学の子連れルーキーも学生にして子供がいたという、それで評判になった選手が1位で、2番目にですね、北海道の社会人から入ってきた、名前言っても多分分からないと思います、加藤秀美という反応内ですよね。これがね、いつもどこ行ってもそうなんですけど、太陽の選手の名前を言ってもですね、反応がないんですよ。私は太陽でこう元太陽のって言われて遠藤ですって言われてこうなんとか紹介されてもおおとかって皆さん反応してくれるんですけども、ちょっとそういう同年代でですね、あまり活躍しなかったと言いますと全然反応がないもんですから、で他でこう名前を言ってもですね、多分皆さんの年代ですともう松原さんとか平松さんとか山下さんとか、当然茅ヶ崎ですから田代さんとかですね、こういう名前を言うとそれなりのとかっていう反応はあるんですけど、他の名前は言っても、あとはせいぜいスーパーカートリオですか、屋敷加藤高木豊、この辺言うとああとかまだ出てくるんですけども、あとはもう最近になっちゃいますよね、筒子はいいですよねとか言うとそうだよねってなりますけども、その辺私たちがやってる時代のですね、こう名前を言って分かる選手が少ないもんですから、こういったところで野球の話した時もですね、もう自分の話しかできないっていう、人の話を一回こうたくさんしたいんですけどもね、これが巨人なんかですと誰言っても分かるじゃないですか、もう長嶋さんはこうでこうでね、いろいろ私なんかでも長嶋さんの話を聞くだけでも楽しくなりますし、飛行機に乗るのに普通はチケットなり今ボディチェックやりますよね、あそこどうやって取るのか、どうもーって言って取ってしまうという、もう周りも多分長嶋さんの姿を見たらそういう風な対応してしまうんだろうなと、それこそマネージャーがチケット持ってるのに新幹線もどうもーで通ってしまうという、一応たくさん長嶋さんの話いっぱい私も聞いてまして、一茂を置いて帰ったりとかですね、この辺はたくさん皆さん聞いてると思いますし、もうそういうジャイアンツのことに関したら聞くだけでもまたこう伝えるだけで反応があるんですけども、寂しいかな、本当横浜太陽という時代にですね、 でもこれもね、私はね、今自分があるのはそのおかげだと思ってるんですよ。これもし巨人に入っていたらってよく言われます。ジャイアンツに入っていたらもっと勝ったんじゃないんですかとか、もっと勝てただろうとか言われるんですね。でも反対に私はそこにいたら多分今はないだろうと。一緒に例えばその年うまく、ね、ドラフトな感じで入ったとしても、まあいいとこ2年か3年で潰れてんじゃないかと思うんですね。だって西本がいるでしょ。で上の方ではまだ堀内さんが元気なんですね。太陽でいうと平松さんが元気だったように堀内さんが元気で、あといないんですけど、だからあとはもう西本とかそういうメンバーで、で次の年で江川が入ってきますからね。で佐田岡が高校野球で活躍して、もう本当に可愛いとかそれこそアイドルみたいな感じでジャイアンツ入って、もう玉川にギャルが何万人も来てたとかいう、この前彼と一緒とたまたま同じ仕事になった時にですね、そんな自慢をしてました。そういう私自慢話があればいいんですけども、残念ながら高校も地味でしたし、大学も地味でしたし、プロに入っても本来地味だったんですよ。で2年間入って2年間でですね、先輩であるその先ほど決勝戦、大学の決勝戦で当たった斉藤明夫さんが1年早くプロに入ってたもんですから、でその選手権でのお前の大学にインチキで負けたんだっていう、ね、言われながらですね、2年間いろいろと教育を受けました。お酒もそこでしっかり飲めるようになりましたし、その後の流れもですね、当然斉藤さんに教えていただきまして、今日はちょっと女性も何人かいらっしゃいますんで、あまり詳しい話はしたくないですけども、まあ、その辺でこうだんだんだんだんこうプロ野球界のなんていうんですかね、流れ的な常識的なことを教えてもらいまして、やはりそういう出会うとこ出会う行くとこ行くとこ、高校は監督、大学も原監督が来た、辰徳が来たっていうことでまた一つ変わったわけですよね。で先ほど言ってたその別当さんが本当は私じゃない注目するピッチャーを見に来てたけども印象に残ってた。ですから私は3番目なんですね。その当時の対応がこう昔ウェーバーですから、ケツからこう順番に行ってまた戻ってきてっていう3通り目の時に、なんかスカウトがもう選手いないですねって言ったらしいんですよ。そしたら別当さんがそこで、そういえば東海にこんなピッチャーいなかったかっていう話になって、ああじゃあ上げとけよと、その程度の選手だったわけですよ。後で聞くとですね、ですから自分としてはもう社会人が決まってましたんで、もうそちらで十分だと思ってたんです。その当時東海大学から私の行きたかった東京ガスには一般学生でも入社できない一流企業でしたから、まあ野球で入れるとはいえですね、第1号でしたから、ああ自慢になれるなと思ってたんですね。ですからその当時のその人事課長の方にはぜひ来てくれと言われましてですね、本当に8割から9割はもう東京ガスの方に行って野球をやるつもりで、来年から入るのにその年の前年度の年の野球部の農会に呼ばれましてですね、来年は皆さんと一緒に都市対抗を目指しますなんて挨拶をして帰ってることもちゃんと覚えてますし、でドラフトという中で自分の中ではもう絶対ドラフトにかかるなんていうふうに思ってないわけですよ。今の高校生ですら145から150ホールピッチャーが当然ドラフトかかりますけど、その当時私135キロぐらいのストレスしか放れなかったんですね。ですから多分みんなびっくりすると思います。皆さん、そんなんでプロ入れたのっていう、だから私自身も不思議なんです。ですから本当先ほど言うようにたまたまなんですね。ただ私はその就職をするつもりでいましたんで、で人事課長がですね、その3位に入ったということで、一応プロに進ませていただきますからお断りしますという挨拶を言った時に、契約金いくら、年俸いくらっていう話をこう突っ込まれましてですね、で正直に言いました。うちにいたらね、お前55まで定年までいたらこれだけで稼げるんだよ、 でそれが一つの今度目標になったんですよ。プロ野球でその最多勝を取ろうとかですね、優勝しようとかっていうのは当然一人じゃ無理なことですから、最多勝はまあある程度頑張りがあってチームの応援があればなんとかなるんですけども、その金額をですね、生涯賃金を稼ごうと、これが一つの私のプロ野球で生きていくための目標に変わりました。その当時確かですね1億7000万ぐらい言われたんですね、生涯賃金が。だからその時にはもう絶対こう達成するような額じゃないんですけども、当時、プロ野球の世界が1000万プレイヤーがもう一流でしたから、王さんがその当時で3000万ぐらいなんですね、私が入った頃で。でその次からだんだんだんだんこう上がりまして、で王さん自体が引退する時で最高で8500万ぐらいなんです。確か1億いってないんですよ。今の選手はもうみんなバカのように1億5億もらってますけども、まあこれはやっぱりね、この不景気の世の中、野球界だけじゃないでしょうかね、あとプロゴルファーですかね、ちょっとこう皆さんがその選手の収入を知れるっていうのでは、まあ多分企業で稼ぐ人はいっぱいいるんでしょうけどね、ただ普通に考えたスポーツの中ではやはり野球とかそのゴルフでもごく一部ですよね。もう本当にベスト20に入るようぐらいの人じゃないと何千万も稼いでませんし、ですからやっぱり一番今裕福なのは野球選手なのかなって思います。ですからその生涯賃金をなんとか稼ぐんだっていう目標がですね、やはり自分にとっては一つの鏡で、でその中でまたいろんな、まあ皆さんご存知のように横浜太陽というチーム、私15年間在籍してる間にですね、 A クラスですよ、優勝じゃないですよ、当然優勝は昭和35年とあと1998年ですよね、2回だけです。ですから当然私の時は優勝はしておりません。15年間で A クラス何回やったかご存知でしょうか。15回全部は最下位じゃないんですけども、たった3回なんですよ A クラスっていうのが。で最下位が6回ぐらいですかね、連続じゃないですからね。一時今のベイスターズは何年も最下位を経験してますけど、一生懸命頑張りましたんで、再開はなんとかこの一勝で再開を免れるっていう時にはそれを阻止するために頑張りましたんで、一応6回ぐらいで済んでるんですけども、まあやっぱり弱いチームにいたおかげでですね、それだけ投げる機会も多かったわけですから、自然と自分なりの努力頑張りがあれば勝てたっていう、それが今こうやって皆さんの前でですね、くだらない話をさせてもらってるという。で監督がその弱いチームばっかりにですね、約8人本当に2年に1回監督が変わるもんですから、その度期待はするんですけどね、特に期待したのが小葉監督が広島で優勝チームを作って来られた時に、ああうちもやっと優勝という経験ができるかなって思ったんですけど、選手がダメなのか、来たスタッフがダメなのか、その時もやはり、残念ながら優勝という経験はできなくてですね、まあ小葉さんという素晴らしいその監督なんですけども、来たスタッフ、ピッチングコーチが最悪でですね、広島時代の用具係だったんですよ。ですからまあこういうスタッフが一緒に来ては勝てるわけないな、そういうことも後で終わってからですね、やはりみんながみんなひどいコーチではなかったんですけども、やはりそういうスタッフにもよるんだろうなっていう、当然一番やらなくちゃいけない選手が力がないっていうのが、まあその当時のもう名前を言ってもですね、本当にまだ皆さん悩むだけでしょうから、まあ、せいぜいポンセとかですね、ちょっとなんとなくこう スーパーマリオがいたな、キャッチャー若菜がいたなっていうぐらいで反応ないですもんね。やめます。ですからあとは僕恩師でやはり小判じゃなくて関根監督なんですね。関根さんがですね監督になって来られた時に初めて開幕投手を任されまして、その最初の開幕投手っていうのはもうここの今席に立って皆さんの前で喋るのと同じぐらいもうめちゃくちゃ緊張しました。ただ投げ終わった後のその雰囲気っていうのは次の試合からとは全然違うんですね。あれは多分変な話ですけど薬物から逃げられないと同じじゃないかという、私はその開幕投手っていうのを味わってからですね、もうこのポジションは絶対一人に譲れない、そのぐらいあそこの一戦目に投げる雰囲気っていうのはですね、他のピッチャー、まあ当然12人いるんですけども、自分のチームの中では誰にも譲りたくない、そのぐらいあそこの開幕投手の雰囲気っていうんですかね、これはもう最高です。で5年連続しまして、その5年連続の実は10月巨人戦でアキレス腱をやってしまうわけです。でアキレス腱を切った人間がですね、もう半年経ったら大丈夫だから、普通に動ける回復するからっていうことで、ちょうど10月の頭でしたから6ヶ月後というとちょうど4月の頭なんですね。ちょうど開幕時です。ですからあ6ヶ月後ちょうど間に合うなっていう腹積もりでこう準備をしていったんですけども、やはりその焦りなんでしょうね、やはり開幕ピッチャーを他のピッチャーに取られたくないっていう焦りが、やはりきちっとしたリハビリを自分自身してなかったのかなっていうふうに、ですから実際その6年目の開幕はできなかったんですけども、やはりその辺からやはり自分のですね、そのモチベーションっていうのがちょっとずつ下がりだしまして、で2年間ブランクがあって、まあ今度関根その小葉監督の時に怪我して、次の須藤監督になった時に抑えとして、お前はもう先発よりも抑えで回れということで抑えの方を任されて復活という形になるんですけども、その時のそのピッチングコーチがですね、やはり監督にもう遠藤は先発よりも抑えの方がいいですよと進言してくれたわけです。やはりそのコーチ、小谷コーチという方なんですけども、やはりこの人のおかげで私はまた復活できたと。ですからそのいろんな人との出会い、特に私の場合は指導者ですけどね、そういう指導者との出会いが自分を大きくなおかつプラスにしてくれたと。だから野球やってきてずっともう恩師ばっかりです。そういった面ではこの野球を続けてきたことっていうのがすごく自分にとってやっぱプラスだったなと思いますし、だってこうやって人の前でお話しできるのもその辺の15年間で、コーチとして7年間ですけどもやってきました。約22年間のプロ生活をしてきてるんですけども、その中でやはり昔と違うのは今の若い選手ですね。私がコーチになって初めて感じてびっくりしたのは、私はそのプロに入った時にはプロ野球選手が夢ではなかったと言いましたけども、今の子たち、まあ当然他の子もそうだと思うんですけど、もうそのドラフトで指名された時点でも満足なんですね。でユニフォーム着た実現でもそこで 100% 達成感、それがやっぱり入ってくる若い選手ほとんどがそういう選手だっていうのを気がつきましてですね、このその選手をどうやって今度活躍できるようにするか、この7年間の間すごくそのコーチとしてもですね勉強させてもらいました。この中で一番感じたのがやはりコミュニケーションの大切さでしたね。昔はこれやっとけ、あしとけって言われてそのままやるのが当たり前で、もう考えることもなくそれをやっとけばいいっていう時代だったんですけども、今の若い選手にはですね、これはこのためにこうだから講習しなくちゃいけない、だからこれだけのことをこうこの期間続けないとダメなんだ、ことを細かく説明してあげないと通じない、もう本当にこうコミュニケーションの必要性っていうのをこのコーチをやってる7年間でですね十分学びました。 まあそういったことが少しずつこうやって人前でも平気で喋れるようになってきたのかなとは思うんですけども、ただ今やってる仕事がですね、これも野球やってきた関係で今の仕事をさせてもらってますけど、今営業をやってます。主にあの水素水の関係の仕事をしております。先ほど幹事の方からノロウイルスがっていう話が出ましたけど、ノロウイルスにかからない、それこそインフルエンザにかからないという手洗い機も預かっております。今何でも屋をやってる会社にいるもんですから、そこで主にいろんな面で営業をしております。こうやって初めてですね、皆さんとお会いしますけども、なんかそういったところで水素のこととかですね、じゃあこんな手洗い機があるんだったら遠藤に電話してみようかななんて思うようでしたら、ちょっと気になるような方がいましたらですね、名刺をお渡ししますので、最後にちょっと自分を宣伝するようですけども、少しでももうちょっと仕事しなくちゃいけないもんですから、本当であれば去年というか今年中畑監督が辞任って出たもんですから、次はって思ったんですけど、残念ながら高田監督との接点がないもんですから、高田さんとのですね GM との接点がないもんですから、声がかからずちょっとは期待したんですよ、 0.01% ぐらいは。残念ながら今ホエールズ OB を排除っていう形にちょっと流れが見えるもんですからね、二軍監督やってました山下さんも今年で終わりましたし、もう今ベイスターズの OB で流れができてます。でトップは巨人で流れてますんで、中畑ラミレス、次はもしかしたら桑田じゃないかなんて噂もありましたから、で私が頼るのはもう原辰徳しかいないんですね。だけど彼も今年で終わってしまったもんですから、もう頼る道がなくてですね、もうこういったところで少しでも自分を宣伝していかないと、あともうちょっと生活するためには頑張んなくちゃいけないもんですから、本当にくだらない話をねたくさんしてきましたけど、最後に一つだけ、私がね今ここ何年か一番こう感動した言葉があって、それをちょっと皆さんに、ほほこれ道場という、歩む歩むこれ、これって包みってありますよね、その土辺の抜いたこれで道場という、ほほこれ道場という言葉があります。これ前奏のですね 松原泰造氏の言葉らしいんですね。これを聞いたのは、私はなでしこジャパンの佐々木監督の講演の時にこの話を聞いたんですけども、頬というのは今現在、もう別にそのどっか鍛えるためにどこどこの道場に行くんじゃなくて、今置かれている自分のどんな状況であれ自分を鍛えられるんだという意味らしいんですよ。どの場所でも道場としての自分を大きくすることができるんだっていう、そういう説明を聞いた時にですね、ああこの言葉はすごいなって感動しまして、でもこれはやっぱり私が感動しましたけど、まあこれを多分聞いてですね、まあなんそんなことかって思うかもしれませんけど、これはすごい意味があるんじゃないかなっていうふうに思って、最後にですねこのほほこれ道場という言葉を、もし気になるようでしたらちょっと調べていただくと意味の深い言葉じゃないかと思うんです。やっぱりさすがに善を志した方の言葉なんだろうなっていうふうに思います。まあこれからもやっぱり私も今年還暦を迎えましてですね、まだこれからどのぐらい頑張れるのか、やはり60になりました途端に体あちこちガタがきまして、ちょっとこう不自由なところもあるんですけども、やはりこういったことをですね元にですね、そういう状況の中でも自分はどうやったらこれから頑張っていけるのかなということも考えながら、まあ当然営業しながらですけども、あと10年20年ですね、もう困った時には吉田会員のところにお世話になればいいわけでして、そういうことも先あまりねマイナス思考になると人生暗くなりますので、常に前は前向きにですねやっていければなというふうに思っております。まあ、本当にちょっとくだらない、ね、話が長々と時間も延長といいますかオーバーしてしまいまして申し訳ございません。でこの後何か質問があるとかっていうないとは思うんですけども、終わらせていただきますので。
どうぞ。失礼しました。じゃあ、お客の機会ですので、一つ二つ、ご質問をちょっとお待ち。いいお話ありがとうございました。この経歴の中でですね、最短無支給支援というのが、
はい、
4年連続があるんですけど、
はい、
これはなんか自分でそういう目標に立ってた、それとも結果的にそうなの？
いや、2年目の数字がですね、あまりの支給が多くて、お前このフォアボールを減らしたら少しは内容変わるぞっていうことを言われたもんですから、じゃあどうしたら減らせるか、ただストライクホールバー打たれるだけですからね。だからその辺を考えながらどうしたら減らせるか、それとやはり無四球の日本記録っていうのもあるんですね。ですからそういったことも一つ目標にして、はい、やりました。
すごい。
その分ホームランもたくさん打ってます。打たれてますけど、多分スタミナなかったからですね。
はい、話どうもありがとうございました。当時ですね、私もプロ野球を覚えてるのは、やはり太陽ホイールズの遠藤さんと、あとジャイアンツの江川投手、この2人が球界を代表するピッチャーだと私もずっと思ってたんですけれども、バッター当時、対戦されたバッター、あるいはまあパ・リーグのバッターでも、遠藤さんからご覧になって印象に残っているバッターどなたか教えていただければと思います。よろしくお願いします。
私が入った当時といいますのは、本当に今迷宮界ってありますよね。迷宮界に属するメンバーがほとんど各チームの主力でした。カープで言いますと山本浩二、衣笠、阪神で言いますと藤田平、中日矢沢大島で、ヤクルト大杉若松で、ジャイアンツがもうまだ王さんも現役でしたし、柴田がいてという、張本さんもいました。ですからそういう方々と対戦できたことが大きくしてもらいましたし、一番やはり同年代ではやはり私はジャイアンツの篠塚なんですね。力って言いますと、飛ばす力はないんですけども、なかなか三振取れないで、選球眼もいいんでフォアボールも少ないですから、本当に彼には一番苦労しました。はい、
時間がないので私は最後にして
私が見るその上の、ね、まあ、やっぱり金田さんとか米田さんとかっていう名前を出すと、もう数字的にはすごいんですけど、やはり私が自分でこう目にしてすごいなっていうのはやっぱり江川が一番ですね。もう平松さんも200勝してますし、堀内さんも200勝してますけど、やはり彼のその200勝できない数字でもボールは私は一番だと。ですからそのライバルしたっていうのは、私の気持ちの中で早く江川に追いつきたい、追い越したいっていうその気持ちが強かっただけで、多分彼は何も持ってなかったと思います。
江川卓は通算135勝でしょ、
はい、
遠藤さんも134勝
でしょ、はい、
一緒なんですよね、
ええ、
でも江川よりも勝っているのは沢村賞は江川は取ってないですよね。
彼はね、そうですから気の毒なんですよね。20勝した年、3年目に20勝して最多勝を取ってるんですけど、その年にですね、西本が16勝なんですよ。だけど選択する選者は西本を選者した、選んだという。
遠藤さんは18勝で、
はい、
沢村賞、
ええ、
だからその点には勝ってるんですか。
まあそれはありがとうございます。
お時間の方もございますので、これで、終わりにさせていただきたいと思います。今一度大きな拍手を。
ありがとうございます。